章28節、28章20節。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は夜もあるので、いつもあなた方と共にいます。
おはようございます。スイートキリスト教会の牧師をしているお町です。この教会の礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くお祈りしたいと思います。心合わせていただけると感謝です。天にいます私たちの父なる神様、4月最後の日曜日になりました。新緑の季節、花水木やツツジ、また藤棚が香る季節をありがとうございます。天のお父様、今から聖書のメッセージに耳を傾けます。どうぞお語りください。しもべは聞いております。私にも聖書のことがよくわかるように、そして命の言葉をしっかりと握りしめて、新しい1週間勝利の歩みをすることができるように助けて導いてください。愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。今日はいつもあなた方と共に、いつもあなた方と共にという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。結論の最初に申し上げますと、マタイが語る福音とは何かということをまとめます。マタイが語る福音とは、イエス様はいつも一緒におられる、そういうインマヌエルの方ですよということです。イエス様はいつも一緒におられるインマヌエルと呼ばれる方なんだ、そのことを一緒に味わっていきたいと思っております。振り返ってみますと、2015年の1月から2年と約4ヶ月、ご一緒にこのマタイに耳を傾けてまいりました。今日はいよいよ最後の一節になります。あえてこの最後の一節を、今日に残しておきました。スイートキリスト教会の今年の目標は皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。聖書通読ですよね。聖書通読は山登りに例えることができるかと思います。共通することがあります。山登りと聖書通読、諦めないで一歩一歩前に進んでいけば必ずゴールに、頂上にたどり着けるということです。どんなに時間がかかっても諦めなければ、一歩ずつ読み進めていけば必ず聖書を全部読めます。頂上にたどり着けます。今日のメッセージと同じです。なかなかと2年4ヶ月もかかりましたが、またいだけでもでも、必ずですね、諦めずに少しずつ前に進んでいくならば、一歩一歩、東北地方には一歩一歩というですね、この支援を励ます団体もありますが、そのような中で一歩一歩前に進んでいけば必ず読み終えることができる。来週からペンテコステ、聖霊降臨祭に向けては、この聖霊について聖書から、学んでいきたいと思っています。 GOW とかというふうに言われますが、What? Who? When? Where? Why? 聖霊とは何か、聖霊とは誰なのか、聖霊とはどこにいらっしゃる方なのか、聖霊とはどのようにしたら、そのようなことを一緒に学んでいきたらと思っています。さらにその後、旧約聖書の伝道者の書にアタックしていきたいと思っています。12回で、はい、伝道者の書をですね、日本語で読むと空の空という言葉から始まりますが、あれを英語で読むとミーニングレス、ミーニングレスと書いています。意味ない、何も意味がない、生きることに意味を見出せないと人は生きていけなくなりますが、意味がないという世界にあって、もう一度ですね、私たちがいろいろなことの意味をしっかりと学んでいけたらと思っています。また水曜日の祈祷会においては、聖書と祈り会においては、旧約聖書のレビ記を今一章ずつ学んでおります。一人で挫折をして先に進めなくなっていらっしゃる方、連休明けからぜひ一緒に、聖書と祈り会にもお集いくださればと思います。山登りと一緒で、一人だとですね、もうやめようか、帰ろうかな、引き返そうかなと思うことになるかもしれませんが、誰かと一緒に励まして読むならば、最後まで、読み進めていくことができるかと思います。改めてマタイ福音書の全体を思い返してみたいと思います。マタイを 4つのポイントでまとめるとこういうことになるかと思います。私なりに4つのポイントにまとめてみました。本当にそうかなとご自分で、思い返しながら聞いていただけたらと思います。まずマタイは1つ目に祈り一番に系図を持ってきていましたね。インマヌエルの系図です。歴史に寄り添ってくださる神、そして健やかな時も病める時にもいつも一緒にいてくださる。たとえ神を裏切り、神に反逆し、神に背を向け続けているような時でも、それでも神様はそういう私たちと一緒に共にいて、争いの時も戦争の時にも、そこでもバビロン捕囚の時でも、そこでも主が共にいてくださった。そのインマヌエルなる方の系図を通して主は歴史の中に共に歩んでくださる。世代を超えて、時間と空間を超えて、主はそのような方なのだとまた今語っていました。さらにインマヌエルの予言がありました。そこは素敵なところですから、改めて見てみましょう。マタイの1章の23節、マタイはイザヤ書の予言を引っ張ってきまして、この予言の言葉が成就するためにイエス様がクリスマスにお生まれくださった、そしてその方はインマヌエルと呼ばれると、語られていました。マタイの1章23節です。そこにインマヌエルとは何ぞやという意味がちゃんと書かれていますので、ご安心ください。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。インマヌエル、エルというのは神様ですが、神様は本当に私たちと一緒にいてくださる方なんだ、それが本当の神様なんだということをまた今語っていますし、クリスマスに生まれたイエス様にそのような名前が語られていくということです。マタイ1章23節の言葉です。マタイはインマヌエルから始めています、この福音書。そして今日のところはインマヌエルで終わるんです。もう一度マタイの28章、今日読んでいただきました一節だけの最後の一節見ていきたいと思いますが、私は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもです。英語で言うと Always、 Always という映画もありますが、とにかく神様はいつも共にいてくださる方だということをマタイは最初で語り、間で語り、そして最後にマタイはインマヌエルで締めくくるのです。インマヌエルで始まり、インマヌエルで閉じられるこの福音書、その中も見ていきたいと思います。二つ目にマタイが、インマヌエルなるイエス様のことをこんなふうに紹介していたのを覚えます。数々の癒しや教えがなされていました。あらゆる病気や悩みに寄り添ってくださる、そのような方であります。羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている私たちを見たときに、見て見ぬふりができずに、そして寄り添って近寄って、そして私たちの病んでいるところに触れてくださって、その病をご自分のものとして身に引き受けてくださる。病気を吸い取ってくださって、イエス様が代わりに病気になってくださる、そのような形で癒しと教えがなされていきました。さまざまな例え話もインマヌエルなる神様がどれほどそば近くに歩んでくださっているかということを語っていたかなと思います。同時に今日後半で見ていきたいんですが、インマヌエルでの方をどんなふうに日常生活で意識していたらいいのか、そのようなこともたくさん教えられていたかと思います。そして3番目に、これが一番重要なことだったと思いますが、インマヌエルのための十字架、インマヌエルのための十字架の身代わりの死があったことをまた今記録しておりました。インマヌエル、それはただ単に神様が横にいらっしゃるとか前にいらっしゃるとか後ろにいらっしゃるとか上とか下にいらっしゃる、そういうことではないと思います。それは罪という問題を深く深く取り扱った中でのインマヌエルです。見せかけだけの共に歩むというインマヌエルではありません。結婚をした二人が一つ屋根の下に住み始める、しかしやがて心が通い合わなくなる、 そして相手の一番大切なことさえも知らない、そういう中で喧嘩をしたり、またさまざまな形ですれ違いが行われていく。それはどんなに同じ一つ屋根の下に住んでいてもインマンネルとは言えないでしょう。一緒にいるとは言えないでしょう。時にですね、もう食事も一緒にしないということで別行動になっていく、そういうこともあり得るかもしれません。聖書が語るインマンネルとは、本当にその二人の間の、両者の間の隔ての壁を全部解決していく、そこに目を閉じない、臭いものに蓋をしない、そこにこそちゃんと耳を向けて真剣に何が障壁になっているのか、何が問題になっているか、それを全部取り除いてくださる、そのようなことをして何のわだかまりもなく本当に信頼関係が取り戻されて、義と呼ばれる神様と私たちとの正しい関係が確立していく、そのためのインマネルのための十字架であったと私たちは結論付けることができるかと思います。罪によって神様と人とを遠く隔てていた深い隔ての壁、その縁を命をかけて橋をかけてくださる、そのような形で神様と私たちの間の間を駆け持ってくださった、その十字架であったことを聖書は語っております。少し前の受難週に読みましたが、イエス様は十字架の上で本当に見捨てられた者の叫びをなさりました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。エリエリレマサバクタニ。それは本当は私たちがやがての時に上げなければいけない叫び声であったかと思います。しかし私の、そしてあなたの罪を全部肩代わりして身代わりに背負って、罪のない何も悪いことをなさらなかった方が私たちの身代わりとして罪の問題を葬り去ってくださるために、解決してくださるために命を十字架で捨ててくださった、そのためにこそ主はお生まれくださったと言ってもよい、そのようなことがありました。そして十字架の苦しみ、十字架の死の後には何があったでしょうか。復活の季節を迎えましたけれども、4番目にマタイが語るインマヌエルは、死でさえも分かつことができない復活のインマヌエルであります。もう一回最初から見ますと、一つ目がインマヌエルの系図と、そしてインマヌエルの予言の成就ですね。でインマヌエルの癒しと教えがありました。そしてインマヌエルのための十字架、その死がありました。4番目に、死でさえも分かつことができない復活、これがマタイが語るインマヌエルの、まとめではないかと思います。死が二人を分かすまでというような形で結婚の誓いがなされることがありますが、しかし死でさえも二人を分かすことができない、それは本当に永遠の絆であります。死んだら終わりじゃない、死んだら全てがゼロになるのではない、死んだらおしまいでもない、死でさえも分かつことができないほどのインマネル、その深い絆が神様と私たちの間に与えられている、それは聖書が語るインマネルであります。そしてインマネルである方、復活のイエス様は今日このように誓ってくださっています。これは神様の側からの誓いの言葉です。もう一度先ほど読んでいただいたマタイ28章20節、一番最後の、このマタイの一番最後の最後の最後の言葉をかみしめていきたいと思います。見よというところからですね、もしよろしければご一緒に口に、読んで、一緒に読んでいただけたらと思います。3、はい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ありがとうございます。これは復活のインマヌエルであるイエス様の誓いです。絶対に誓いを破らない、そんなこと誓いましたっけみたいなことを絶対におっしゃらない、誓ったことは必ず何があっても守り通してくださる、そのインマヌエルなる方の誓いの言葉です。皆さんに対する、あなたに対する神様の約束、誓いの言葉です。見よ、私は世の終わりまで いつも何があったとしても絶対にあなた方と一緒にいるからね。絶対にあなたを見捨てないからね。絶対にあなたをほっぽり出すことはないから、大丈夫だから、私もうずっともう世界の果てまであなたと一緒に歩んでいくから、だから恐れないで安心して、そして私と共にこれからの生涯を人生を歩んでほしいと主は願われております。インマヌエルで始まりインマヌエルで終わる福音書ですから、マタイが語る福音とは何か、それはイエス様という方はいつでもどこでもどんな時にも共におられる、私たちと共におられる、まさにインマヌエルなる方なんだ、それこそが福音なんだということをマタイは語っているように思います。マタイのことも振り返ってみましょう。マタイは最初からイエス様の弟子で貧困法制な方だったんでしょうか。違いますよね。マタイはかつて何をしていたんでしょうか。主税人です。かなりお金に汚いお仕事をしていたと思いますね。そして人から嫌われたとしても自分が私腹を肥やすことができる、自分がお金持ちになっていくことができる、そういう職業の中に、地位の中にポジションにいた人物であります。修正所に座ってじゃらじゃらとお金を数えて、そして人々から税金を取り立てて、うわうわの状態、そしてたくさん余分に取り立てた中で自分のポケットに、その余分な分は取り入れていく、そんな形でですね、ピンハネピンハネのものすごい商売をしていたと思います。非常に効率の良い商売です。手っ取り早く楽をしてお金儲けができる修繕人、彼にとってお金が神様であったと思います。現在の人と同じです。お金が全てだよ、お金があれば何でもできるんだよ、お金で買えないものなんかないんだよ、結局世の中金でしょ、現生でしょ、みたいなことをマタイはまさに考えていたと思います。だから人に嫌われたとしてもそういう仕事についてお仕事をやり続ける、誰が何と言おうとお金さえあれば人を見返してやる、札束をってね、ほっぺを叩いて札束を叩いてこう、ね、もう人を自分の思いのままに動かしてやる、そんなマタイにあったと思います。しかしマタイに人生の転機が訪れました。その時からマタイの人生が360度変わりました。最初は180度、そしてやがて360度変わったと思います。その場面を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。決定的な忘れることのできない出会い、マタイにとっての人生を変えた出会いがマタイの9章の9節にさらっと記されていました。マタイを読み終えるにあたって彼自身がさらっと自分のことを書いているその文章を見ていきたいと思います。マタイの福音書9章9節をお開きください。新改訳聖書15ページぐらいになるでしょうか。聖書という本はさりげなく書いているところが多いです。あまり週刊誌みたいにですね、デカデカとこう書き立てたりしません。かなり太もも腰のゴシックにしたりとかですね、バーンとなんかキャッチフレーズみたいなのを出すということではなくて、すごいこう無味乾燥的に淡々とさらっと書いています。で彼も、あまり自分に意識を向けないためにですね、さらっと書いていると思います。自分に注目させるためではなくて、イエス・キリストに注目させるために彼はこれを書いています。マタイの9章の9節ご覧ください。イエスは、主語はイエス様です。イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。三人称で彼はまるで他人のようにですね、人ごとのように自分のことを非常に客観的に見ながらですね、かつて その自分 その劇的な出会いの場面を非常に客観的に第三者の立場から見ているんです、思い返しているんです。イエスはそこを去って道を通りながら、修正所に座っているマタイという人をご覧になって、彼自身のことです。自分にその眼差しが向けられた。そしてこういう呼びかけが 呼びかけがあった。呼ばれてしまった。私についてきなさい。 Follow me。 私についてきなさい。私に信頼して従ってきなさい。イエス様のその優しい眼差しとその言葉、彼は本当に一目惚れしたと思います。もうイエス様に全てを捧げても惜しくない。イエス様こそ私のアイドル、いやまさに本当の神。お金では買えないものを彼はその時手に入れてしまったんです。神の愛です。神の祝福です。神の恵みです。無条件に与えられる、全くお金に汚れた仕事と職場で、そのドロドロとした人間関係の中で招きがあったんです。彼がふさわしくなったから呼ばれたんですか？違います。彼がふさわしくない時からイエス様は寄り添ってくださいました。これがインマヌエルの外してはいけない大切なポイントです。インマヌエルというのは信者さん、クリスチャン、洗礼を受けた人、教会員だけのインマヌエルなんでしょうか？そんなことをマタイは書いていませんでした。神が共におられるその人は、まだ信仰を持っていない未信者も当然そうなのです。罪深い歩みをして世の中にどっぷり使って、世の中に流されて欲望と快楽の奴隷で、お金の奴隷で、どうしようもない罪深いもの、そういう一人一人とも神様は寄り添ってインマヌエルであられる。それをマタイはぜひ分かってほしいということでこれを書き記していると思います。お呼びがかかったのは彼が全くふさわしくない時でした。修正所に座っているマタイ、本当にお金に汚いマタイ、しかし彼がその時招かれて清いものへと導かれていく。そしてその歩みはまさに罪人を招いて救うためにこの方が来られたんだ、そういうイエス様がインマヌエルなんだということであるかと思います。マタイは誰よりもイエス様という方は罪人に寄り添って罪人のお友達になってくださる、それほどのありえないほどに憐れみ深いインマヌエルなんだということであります。ある神学者は狭い意味のインマヌエルと広い意味のインマヌエルということを語っています。膨大な著作の中で狭い意味のインマヌエルというのはイスラエルの共同体であり、あるいは教会です。今で言うならば神の家族、兄弟姉妹と言われる、洗礼を受けて信仰告白をして正式に教会のメンバーになった、そのメンバーシップの中にいる人たちが狭い意味でのインマヌエルでしょう。もちろんそういう教会の一人一人と神様は、イエス様はいつも共にいてくださいます。まさにインマヌエルです。しかし神様は教会の関係者だけとインマヌエルの方なんでしょうか？教会の外にいる 99% の人とは全然寄り添ってくださってない方なんでしょうか？そうではありません。むしろイエス様は失われた羊を探して教会の外にどんどん出ていかれます。むしろ教会員をほっぽり出して失われた人、未信者、求道者の人のところに訪ねていかれます。出ていかれます。そして探して探して時間とお金と労力を惜しみなく捧げ、浪費して放蕩して、そして放蕩息子や放蕩娘を連れ帰ろうとして見つかるまで探してくださる方です。ですから聖書が語るインマヌエルとはまさに未信者と共におられるんです。教会の外にいる人と共に、まさにキリストが共にいてくださるんです。そこで私たちの人生も振り返ってみたいと思うんです。数えてみよう主の恵み、数えてみようインマヌエル。インマヌエルの死をいつも覚える生活習慣なんですけども、思い出していただきたいんです。これまでの人生の過去を振り返ってみていただきたいんです。過去にもそのどんな瞬間にもイエス様はあなたと一緒におられたということを意識しながら過去を振り返ってみます。 生まれる前からの話になります。お母さんのお腹の中に宿る時から神様はあなたと共におられます。生まれてきた瞬間にも神様はあなたと共におられました。隠れた立ち会い人として親以上にあなたの誕生を喜んでくださいます。生まれてから今日に至るまでの毎日のすべての時間を共有しておられる方です。乳幼児の時、少年の時、初恋の時、喪失の時、青年の時、結婚の時、壮年の時、婦人の時、そしてやがて熟年の時、入学の時、いじめられた時、虐待された時、卒業式、入社、転職、退職、病気、怪我、事故、入院、地震、火事、戦争、そのすべての時に神様は、イエス様はあなたと共におられる、おられた方です。あなたが一番辛かった時、苦しんでいた時に、そこにも主は共におられたんですよ。そういうふうに過去を振り返っていくと、本当の意味でそのトラウマから解放されていきます。あ、イエス様はあの場所にいて、あの時私と一緒に苦しんでくださっていたんだ。そのことを覚えるときに、私たちの深い深い心の傷は本当の意味で少々時間がかかりますが癒されていくことになります。もちろん教会に導かれる前からです。信仰告白する前からです。洗礼を受ける前からです。このインマネルという方はとてつもなく憐れみ深い方でありまして、全くふさわしくない時から私たちを愛し、手塩にかけて見守り、養い、育ててくださっている方であります。そして今現在ももちろん共におられます。そして今現在はもちろん教会の中にいる時だけではありません。この礼拝式のプログラムの時だけではありません。これが終わった後ももちろんそうですし、やがて皆さんがですね、連休どこに行こうか、今日何食べようかとか言ってですね、やがて教会を後にしていく時、この建物を後にしていく時、そこにも主は共におられるんですね。車の中にも、駐車場にも、家にも、遊び場にも、家庭にも、学校にも、地域にも、旅行先にも、トイレの中にも、お風呂の中にも、銭湯の中にも、温泉の中にも主は共におられる。海に行こうと山に行こうと、どこにでも主は共にいてくださる。それは本当に素晴らしいクリスチャンの、素晴らしい本物のクリスチャンの、世界標準のクリスチャンになっていく歩みになっていくかと思います。いつでもどこでもどんな時にもイエス様が私と一緒にいてくださるんだ、私がこの喋っている言葉を今イエス様が聞いてくださっているんだ、そういうふうに意識して生活するとですね、だんだん神様が喜ばれないような言葉を口にしたくなくなりますよね。あ、この言葉もこの悪口もこの告げ口みたいな言葉もですね、イエス様ちゃんと聞いておられるんだなということを考えると、ちょっと口にチャックしますよね。何でもこうダダ漏れんですよ。言いたいことを全部言ってしまうなんていうやつ、しかも悪いとその人がいないところで人の悪い口を言ったりとかですね、それはイエス様がまず第一にその悪口を、告げ口を聞いておられるということを覚えていくならば、少しずつそういう言葉が違ってくると思います。そして私も説教をする、このメッセージをするときにいつも意識しています。もちろん皆さんも聞いてくださる方の一人一人です。大切な大切な聞き手です。聞き手の皆さんの一人一人のことをな覚えて祈りながらこのメッセージを準備していますが、それだけではありません。一番の私のメッセージの聞き手はイエス様なんだということを意識しながらこのメッセージを準備して今語っています。ここにイエス様がいてくださって、そのイエス様に語るような形で今私は語っているんです。そんな風にしてイエス様にこの言葉を語っているんだ、イエス様と一緒にこのお仕事をしているんだ、イエス様と一緒にこの家事や掃除や洗濯や買い物や後片付けやゴミ出しをしているんだ、それを意識していくと、すべてのことが礼拝につながってきます。すべてのことが神を喜ぶ、神を賛美する、礼拝、生活の中でどこを切っても礼拝、そしてどこを切っても賛美、感謝、そんな素敵な歩みになってくるかと思います。やってられないわ今日この頃、 つぶやきつつ、今ブツブツブツブツという方はですね、ぜひ数えてみてください。神様は、あの時にも、あの病気の時にも、あの入院した時にも一緒にいてくださった方なんだ。そして今、神様は今も一緒にいてくださる方なんだ。そうだ、神様はこれから先もずっと一緒にいてくださる方なんだ。そのことも今日誓いの言葉としてありますよね。今日の誓いの言葉はもちろん現在過去もそうですけども、これから先の未来将来のこともだからかこそ誓いなんですけども、見よ私は世の終わりまでと書かれています。世の終わりは2つの意味があると思います。イエス様が再び来られて、この世界が世の終わりを本当に迎えていくという、このいわゆるこの終末ということが一つあるかと思います。もう一つは個人的な終末です。自分が死ぬということです。これ 100% 誰でも死にますよ。どんな信仰深い人でも、どんな熱心な人でも必ず死にます。死に自分の力で打ち勝つことはできません。そして復活のイエス様を信じていても、必ず一回死ななければダメです。再臨の前は、その死のところに着くときも、そしてもはや献金もできない、もはや礼拝にも一緒に集えない、もはや寝たきり、もはや管がつながれていて、あるいはもはや機械が一緒にないと生きていけないような状態、そのようなときにも最後の最後まで主は共にいてください。そしてその死の向こうに約束の地へ、必ず約束の地へ連れ上ってください。そんなことを聖書は語っております。今日の祈祷課題のところを見ていただきますと、中央のところ、インマネエルの死をいつも覚える生活習慣のためにとお書きいただきました。毎日天を見上げていく生活習慣、毎日聖霊に満たされていく生活習慣、毎日イエス様との関係、イエス様との時間を最優先していくという生活習慣、それは一言で言うと神を愛する生活習慣と言えるでしょう。それが良い生活習慣です。はっきり言うと、神を愛する生活習慣が良い生活習慣です。神を愛さない、神に文句たらたら言っていく、それは神を愛さないということですよね。神を憎んでいくことになります。しかし神を愛するインマヌエルの死をいつも覚えて、その方と一緒にいる時間を喜んでいく、その方と一緒に食事をし、一緒に人生を生きていくことを喜んでいく、それは最高に神様を愛する人生になっていくでしょう。音楽のジャンルでは、好き好みが分かれると思います。うちの奥さんはクラシック系のおとなしい歌が好きです。私はどちらかというとロックが好きなんです。それでいつもこうなんか聞く音楽がギャップがあるんですけど、私の好きな、そのロックバンドみたいなものの中の一つにですね、ちょっと相当ビジュアル系の、ストライパーというバンドがあったんですけど、今は少しあるかもしれませんが、ものすごいなんか金髪のなんかそういうヘビーメタみたいな感じの、バンドなんですけども、彼らがですね、そういう格好をしながら、音楽のジャンルはヘビーメタルみたいなことをやりながらですね、でも3秒あえて歌っているみたいなところが、あったんですけども、彼らの歌っている歌詞の中で Always There For You という曲があるんですけども、それは本当に私がですね、いつもいつも思い返している歌です。歌詞を何度も繰り返しながらアーメンアーメンと歌っている歌なんです。 Love can be so cold、 愛は時にものすごく冷たくなることができる。あんなに愛してる愛してるって言ったのに、もう本当に冷めてしまった。 Love can be so cold。 Loneliness gets old。 孤独が、孤独が、一人ぼっちという思いがますます深くなっていく。 More than words or broken promises。 励ましの単なる慰めの言葉とか、すぐに破られる偽りの約束なんていうことじゃなくて、 I want to show you what true love is。 私は本当の愛を今からあなたに伝えたい。 I always there for you。 私はいつもあなたと一緒にいるよ。そういうふうにサビの部分になるんですね。本当の愛を、 true love を私はあなたに伝えたい。それは いつもあなたと一緒にいるということだよと歌うんです。これはまさにインマヌエルであり、神様の愛を表していることじゃありませんか。愛しているからこそいつも一緒にいたいと思うわけです。愛しているからこそその人と一緒にいることを喜ぶわけです。愛していなければそうじゃないことになりますよね。その人と一緒にいることが嫌になる
なんかそういうことがありえるかもしれませんが、恐ろしい話ですけど、でも現実問題ですよね。
でもイエス様はまさにそういう方なんです。どんなことがあっても、どんなに私たちが愛しがたい存在になっても、それでも私たちと一緒に居続けてくださるというほどの、恐ろしいほどの忍耐と寛容深さを持っていらっしゃる方なんです。私たちは器が小さいですから、相手の嫌な面が見えてきたりとか、ちょっと嫌なことを言われたりするとですね、もうすぐにその人なんか嫌だ、その人と一緒にいたくない、もう一緒なんか食事なんか嫌だとか言って言い始めるでしょ。しかしイエス様は違うんです。全部私たちの心を ご存知です。どんなに私たちが罪に汚れていて、元の黙阿弥で、いくら年頃に愛されても、それでも恩をあだで返すようなことしかできない。しかし主はいつも、それでもなお私はあなたと一緒に生きることを喜ぶよ、そういう方でありますから、まさに今日の誓いは永遠の愛の誓いということができるでしょう。見よ、私は世の終わりまでいつも永遠にあなたと共にいたい、それが私の喜びだ。そのレベルの愛というのは、もう少し突っ込んでお話をしないとわからないかもしれません。結婚カウンセリングの中で、お話ししていることの一つをお分かちしたいと思います。コリント人への手紙の13章の、第一コリントですね、第一コリント13章の12節というところを見ていただきますと、そこにですね、なぜ神がこれから先もいついつまでも永遠に私たちと共にいてくださることができるのか、その理由が書かれています。これは福音の土台になるような言葉です。自分の人生の土台にしなければいけない、教えだと思います。ここから結婚生活も始めていくべきでしょうし、ここから全ての人間関係も始まっていくと思います。第一コリント13章の12節、こんな言葉があります。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせてみることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。新約聖書の337ページぐらいです。第1コリント13章12節。特に今私は一部分しか知らないけれども、その時には、やがての時には、私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。ここで言われている神様という方は、今すでにあなたのことを完全に 120% 知っておられるということです。もう隠せないということです。全部バレちゃっているということです。教会の外に出て行ってタバコを吸うとかですね、そんなこと全部してますよね近所の人みんな見てますけどねそんなこと誰、イエス様全部してますよ。あるいは皆さんが教会の外に一歩出た後で何をしているのか全部知ってますよ。どんな生活習慣の中でどんなにテレビを見続けているのかしても全部ご存知でしょうはっきり言って私の生活も全部見られてますよ。この時だけじゃなくて、説教してない時に牧師は何をしているのか、イエス様全部見てますよ。四六時中全部知られてますよ。完全に知られていると書かれますよね。これが救いの土台です。今すでに完全に知られているからこそ、将来愛が変わることがないんですよ。
幻の理想的な私を愛してくださっているわけじゃなくて、本当のありのままのこのどうしようもない自分を神様はあなたを今愛してくださっているんです。ありのままのあなた。だから背伸びをする必要がなくなるんです。痩せ我慢とか見栄を張ってですね、いい格好してですね、箱をつけて自分は立派な人間です、立派な素晴らしいクリスチャンですって演じる必要がなくなるんですよ。仮面をかぶる必要がなくなるんです。仮面をかぶらなくても全部バレてるんですかで、神様に私が完全に知られていても、なおその完全が愛されている、受け入れられている、許されているというその実感がなければ全てが始まらないです。これが原点だと思います。なぜ私たちが神様を愛するんですか。私たちが完全に知られているにもかかわらず、それでもこんな私を神は愛して永遠の誓いをしてくださっている。ですから、いつまでも残るものは信仰と希望と愛。それは神様の私たちに対する信頼であり、神様の私たちに対する希望であり、神様の私たちに対する愛です。私たちの信仰とか私たちの希望とか私たちの愛というのは本当に脆くて弱くて儚いものです。秋の空のようにくるくる変わります。しかし神様の私たちに対する信頼、神様の将来の私たちに対する希望、神様の私たちに対するその本気の愛、トゥルーラブ、いつも一緒にいるという愛は変わらないんです。あなたは私の幻を愛したのって神様に言わなくていいんです。現実を愛してくださってますから。今までどれほどとんでもないことをしてきたのか全部ご存知ですよ。恥ずかしくてもう墓の中に持っていくしかないみたいなですね、そういう過去の記憶が誰にでもあると思います。しかし神様は全部ご存知で、それでもなおあなたを愛し許し受け入れてくださっている。それがインマヌエルの原点です。なぜもうこんなあなたとは一緒にいたくないということにならないのか、初めから重心承知だからです。お祈りをしていきましょう。それぞれご自分の言葉で神の前に祈っていただきたいと思います。マタイの福音書全体をまとめて見返してみましたけれども、短い時間では語り尽くせないことがたくさんありますが、ぜひですねこれを一つのきっかけとして、ぜひ聖書通読に励んでいただけたらと願っております。天のお父様、私たちは浅はかにも愚かにも頭隠して尻隠さずのような愚かな生活を続けてしまうことがよくあります。誰にも見られていないと思い込んで、神様に見られていることを無視して、そして私たちは人が見ていないところでどれほど本当の自分をさらけ出してとんでもない生活をしているでしょうか。そしてどれほど人前では、あるいは意識して神様の前に出るときにはいい格好をして箱をつけて背伸びをして良い子を演じているでしょうか。信仰深さを敬虔さを演じているでしょうか。しかしそれはいつか必ず破綻してしまいます。時間の問題です。そういう自分の愛で人を愛そうとしても、神を愛そうとしてもすぐに限界が来て、そして神様どうしようもない袋小路に、行き止まりの路地裏に、ただ閉塞感にとらわれて虚しさと孤独と、またやり場のない怒りの中で自分を傷つけるような愚かなことしかできないようになっていきます。主よ、あなたは今すでに私のことを完全に知ってくださっている。すべて重々承知で、
それでもなお、そういう私と共にいつもいてくださることを誓ってくださっている、そのインマヌエルの神様を一番深いところで、本音の部分で、その神様に向き合って出会っていくことができますように。そして主よ、もはや見せかけだけの演じるクリスチャンではなく、仮面をつけているそういう生活ではなく、そんな疲れてしまうような、もう嫌だというような、救われていることを演じているようなクリスチャンではなく、神様、本当に福音を福音として理解し、福音に生かされて、福音に救われていくところの、本当にいつもいでもどこでもどんな時でも、インマヌエルなるイエス様、あなた様と一緒に生活を、毎日を生きていくことを、その生活習慣を身につけていくことができますように。神様、新しく始まった1週間、神様、すぐに諦めてしまうことも多いですし、私たちは自分の力では良い生活習慣を身につけることは不可能です。分かっていてやめることができません。そして主よ、本当に無力な、そして愛のないものであります。どうか主を憐れんでくださり、神様、本当に権勢によらず、能力によらず、神様、あなたの霊によって良い生活習慣を、神様を愛する生活習慣を、聖書を少しずつでも一歩一歩読み進めていく生活習慣を、今年一年しっかりと腰を据えて身につけていくことができますように助けてください。同時に主を、やめたいと思っている悪習慣をやめることができるように主を助けてください。そして主を、神様、本当に解放された、本当に心の底から賛美したい喜びが湧き出てくるような、そのような神様、私たちの心としてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。